ジオもっこもこパレード。
今週はドルプロだよということで、今回も始まりましたドルプロです。今日は7月の2日木曜日、ただいま夜10時4分です。先週のダラプロをね、お聞きくださっていましたら、先週のね、エンディングで来週楽しみにしておいてねと、酒飲んで放送するよとお伝えしたんですが、本当はね、だからあれ先週の木曜日、先週はあれよ木曜日、今ダラプロって金曜日の朝午前9時かに配信されてますでしょ。で、それの前日の夜10時から先週は収録してね、ズームで、ともきん、あゆむくん、ドルフィンの3人で、でそれがね9時に出たんですよね、先週って。俺がドルプロをこうね、こう収録忘れてて、木曜日、まあ、今日もそうやけど急遽撮って、でこれいつもともきんに音源をファイル送ってね、で開けてくださいねってお願いをしても、ちょっとね遅くなるのに、やっぱドラプロの力って強いね、ドラプロもっと頑張らなあかんね。ね。でね、本当は酒飲みながら、その週末の土曜日とかに、の夜にね、収録しようと思ってたんやけど、その予定した日にね、ちょっと嫁と揉めましてね、揉めちゃいました。そう、些細なことなんやけどね。今ね、まあ、千葉県のとある市で、賃貸の一戸建てに住んどんすよね。で、木がね3本ぐらい生えとって、でまあこういう時期やから、どんどんどん木の枝とか葉っぱがいっぱい出てくるんすよ。で、あの高枝切りバサミを買って、で葉っぱとか枝を切るわけですよね。こう邪魔にならないようにとか、まあ、見栄えが良くなるようにやけど、そう切っていってたら、なんかこう切り方じゃないな、出来上がった木のシルエットがなんかかっこ悪いとか、こういろいろ言われてね、あ、俺が切っとったんよ。でそしたらそうやってグズグズ言われるから、もうこっちも怒るじゃないの、何を言うてんやと、じゃあやってみろよみたいなんでね、やれんのか、おいというような感じで揉めましてね。だからちょっと収録できるような、雰囲気では、まあ、雰囲気ではなんか酒飲んだらね、また余計にちょっといろいろあってね、夫婦って大変ね、本当。皆さんどうやってこうね仲直りしてます？そう揉めた時。俺ね、ごめんなさいがね、言えないんだよね。なんか、なんだろう、小さなプライドなんかな。言えないんだ、ごめんなさいが。でね、いつもこう揉めても、まあ、最終的に向こうがなんかこうパスをくれるんで、それでなんとか仲直りできるんやけど、まあ今回もそれで、まあ、ようやくね、昨日仲直りができた、まあ、約1週間ぐらい口も聞かずっていうような日が続いておったん でなかなかねちょっと収録もできずと言ってたら忘れててね、今日慌てて今撮っております。慌てて撮ってね、明日配信してくれるとは思うんだけど、まあ皆さんたらこのねドルプロを聞いていただいてるって、どんな場面に聞いてくれたんですかね。昔ダラプロをねこう聞いてた時、まあ最初 リスナーだったんで、ダラプロリスナーだったんで、ダラプロって通勤の時に聞いてたよね。ダラプロだけちゃうな。まあポッドキャストで、iPod とか使わなくなった、あれスマホに音源入れて通勤でずっと聞いてた。だから朝か夜かかな。まあダラプロもやし他のポッドキャストも。皆さんはね、どういう場面で聞いてくれてます？与那政さん、与那政さんって今どういう場面ですか？またツイッターで教えてください。名古屋の、いや名古屋、尾張の親父さんもいつもどういう場面で聞いてくれてます？で、皆さんちょっとどういう場面で聞いてるんでしょうね。そんなの。で、あれ、ポッドキャストとかって通勤の時に聞いてたらちょっと思わずにやりってしてしまう場面ありません？電車の中とかで。あれね、笑いこらえるの大変よね。あ、そうそうそうそう、通勤で思いました。最近やっぱね、朝ね、武蔵野線使っとんですけど、武蔵野線やっぱね、ディズニーランドが昨日から始まったのか、始まったからかなのか、やっぱね、人がめちゃめちゃ多い。めちゃめちゃ多くなってきた。やばいね。で、今日また、コロナが100人を超えたっていうんでね、まだまだ予断は許さないですよね。ね、なかなかこう外食というか飲みに行けないからね。飲みに行かんくなったらね、急に金がたまるんだよね。ほんと金使わなくなったというか、金、そういった金の支出が減ったのと、今年の春 の競馬の調子が結構良かったんで、なんかこうネットショッピングとか、まあ、いろんなもんを買うようになって、まあ、店行かないからね。なんかスニーカーをね3足買ったし、まあ、スニーカーの話はねちょいちょい最近するようにはしておったけど、それと別、まあ、それじゃないのでいくと、月刊誌、雑誌の年間購読をねちょっと3冊ほどやってみました。ちょっとだけね、こうお金があったか、なんか使いたいなっていうので、やっぱね、競馬で買ってもそのままにしておくとまだ競馬でなくなっていくんで、いつもそれ多少買ったらお金を下ろして買うようにしておるんです。例えば昔、10年ぐらい前はね、下ろして時計、オメガのシーマスターか買ったりとか、ね、セイコーの、なんだっけあれ、俺が持ってるやつ、ちょっと待ってね、アストロン、ね、GPS でこう動くやつね、あんなん買ったりとか、ほんとちょいちょい使っていかんとね、もうなんか残らんからっていうようにねしとって、今回その雑誌でね、嫁のご機嫌も取ろうと思って一個なんか好きな、なんかカタログかなんかあったんかな、でそれで好きな選んでいいよって言って、嫁にクロワッサンっていうね、お料理のを一つ購読させてあげるようにしました。で、俺用にダイムってなんか、なんていうの、ビジネスマンっちゃうけど、なんか流行りもんとか載ってそうなね、グッズプレスみたいに似たようなダイムね、なんかおまけがついてくるね、今ね、すごい。ダイムと、あとね、野球の指導者用の月刊誌で、ベースボールクリニックっていうね、なんか野球の教え方とかスイングの仕方、ボールの投げ方とか練習法とかの雑誌をちょっと、それもそれ、月間 1冊1000円ぐらいだったから、まあ、1万何千かだったかな、それもちょっとやってみて。普段ね、もうスマホ持ってから雑誌を買うことなくなったけど、改めてね、こうやって雑誌を読んでみようかななんて思っております。ということでね、プロレスの話 しましょうか。今ね、ずっとこの、何ヶ月か無観客試合、無観客興行か、無観客プロレスをやってて、ね、ノアとか DDT なんかね、あ、まああれ、ユニバース、レッスルユニバースか、名前変わって あれでね、こうずっと見れてたけど、ようやくこう新日本プロレスが、ニュージャパンカップを無観客でスタートさせたと。で、トーナメントの、山っていうかな、あれの対戦表みたいなのは大方変わってなかったけど、外国人選手の枠のところに若手とか外人レスラーをこう入れて、あ、ごめん、外人ちゃうか、ジュニアの選手を入れてトーナメント表を埋めたような形でね、これね、意外とありなんちゃうかなと。普段ヘビー級の選手とジュニアってまあまあ絡まない、昔でいう橋本真也とライガー、バトルライガーでやった時、あんな感じでジュニアとヘビーがこう戦うっていうので、結構意外性のあるカード、見たことない対戦カードがところどころ見えて、ね、1回戦で今覚えてるのが岡田対ゲドっていう、まあ試合内容自体はちょっとよく分からんけど、その対戦カードだけ見てるとね、過去のこのマネージャー時代のことから考えると結構ね、楽しそうな、あ、ワクワクワクワクって言ったらなんかあれやけど、面白そうな気配を持つカードになってますよね。で、結果としてなんかね、こう無差別級トーナメントみたいになったんで、こんなんでええんちゃうんかな、ニュージャパンカップってね。今後も別にまあね、このままじゃね、いけないでしょうか、外国人選手も呼ぶんやろうけど、こういった大会があっても全然いいかなって思ったかな。で、このニュージャパンカップって、G1 ほど歴史はないけども、言うても15年15回目16回目かな。最初が確か2005年、あれ4年5年、決勝が、で、府立、大阪府立体育館であった決勝は見に行ってんよ、見に行った、前日確かプライドを見に行って、大阪ドームに、その翌日も、まあいいやと思って見に行ったけど、チケット持ってなかったんで、ダフ屋で、チケットを買って、入りましたね。今でもダフ屋見ないね。どこ行ったんやろ、ダフ屋。まあね、なんだっけ、ヤフーオークション、まあオークションみたいで買えちゃうから成り立たないんかな。で、その決勝って棚橋と中西だったかな。まあでもなんか棚橋がなんか初めてそうやって栄冠を取ったような大会だったよね。まあ酔っ払ってよう覚えてないです、正直なところね。で、そっから、なんだろう、ずっと尼崎の大会、だから尼崎のなんだっけ、ベイコム体育館、あれ昔名前何やったっけ、尼崎市総合体育館のね、JR 乗ってたら見える、天野から立花へ行く途中ぐらいにこう見えるところ、であそこがようこの3月の時期に使われてて、まあ決勝1回戦か決勝だね、尼崎の大会って。で、何回か行ったことがあってやね、その雨で覚えてるのが、東北の震災があった年に、2011年が、準決勝と決勝を雨でやって、最初決勝が中村と永田かで、永田が優勝してね、おー、なんかすげえ良かったのと、中田が最後優勝してマイク持ってなんかいろいろ話してる時に、小粋な一言をこう俺がね、大きな声で言って、それがちょうどテレビ中継でもその声が拾われてて、でそれ俺のが終わりで CM 入るみたいなんで、これちょっと見てほしいな。2011年の3月のニュージャパンカップの決勝の永田のマイク言ってて、なんか言った、 永田さんありがとうみたいな感じで確か言ったと思うんやけど、ちょっと見てほしいなこれ。永田さんありがとう、めちゃめちゃいい具合に入ってるんで。でね、この日の大会、まあね、震災直後だったけど、チケット自体をあのね、震災橋にあるカウント 2.99 っていう店で取ってもらって買って行ったんやけど、だそこで買った人だけ、あれこの年かな、その翌年かな、あの写真レストランと写真撮らせてくれて、アカウント 2.99 で買うとね、まあ、そういう特典がついてきてて、まあ、今は分からんけど昔はねそういうのつけてくれて、その2011年だか2012年どっちかは内藤と撮らせてもらって、そうそうそう、あの目をギョロッと開くポーズでね撮ってくれた。めちゃめちゃ当時は、あ、内藤かと思ったけど、今思えばね、ちょっとラッキーっていうか当たりよね、すげえ。これこの写真結構好きです。まあ、見せないけどね。でこの天のニュージャパンカップで、で過去にはそのダラプロでも、みんなではないけど何人かでこう見に行ったことがあって、あれ5年ぐらい前かな。もう最近ね全然出てないこのパーソナリティの、ハマーと、ハマーのお友達たちと、あと、これもパーソナリティのデンジャラス系で行った。何人ぐらいで行ったの？ 7、8 人で行ったのかな。確か梅田で待ち合わせしたのかな、 JR 尼崎で待ち合わせしたのかな。まあ、言うても尼崎からそのベイコムの会場までみんなで歩いて行って、途中にあるマックスバリューでみんなでお酒買い込んでね、普通ね缶で買うでしょ、なのにあの大きなあのパックの黒霧島と氷とあのミネラルウォーター、まあ要は自分たちで、焼酎水割りを作るために買っていったんやけど、これがまたね、あれ多分デンジャラス系だと思うんだけど、会場でこぼすってね、黒霧を、もう大迷惑、黒霧こぼすなんて最悪でしょ、あれほんとあんなダメよね、あかんあかん。でも酔っ払って霜を取るからね、あの日もうめちゃめちゃやったよ。まあ、プロレスも見ひんと、ね、デンジャラス系とタバコ吸いに外に行ってて、そしたらもうなんかたまたま誰かが忘れたんかな、サングラス、めちゃめちゃかっこいいサングラス置いてあった。でデンジャラス系がかけ始めだして、あ結構似合うやんみたいな言ってたら、いつの間にかねそれかけて帰ってきてしまってね、あかんやんパクったらみたいなんだけど、なんかねすげえお気に入りになってたね、あのサングラスね、どこ行ったんかな、持ってるデンジャラス系あれ。でそのプロレス終わったらみんなで、隣の駅立花にあるあのコンバットトヨタの焼肉屋にみんなで行って、みんなで食おうって言ってんのに、なぜか焼肉屋で一人寝るデンジャラス系、あかんよね、焼肉食いって寝るって。確かね俺デンジャラス系って、そうそうデンジャラス系とはすごく仲良くさせてもらって、2人でね、昼間の大日本大阪の鶴見緑地公園っていうところでね、真夏の暑い時の炎天下の下の野外プロレスを見に行こうって、で会場現地集合ってしたのに、デンジャラス系が来たのがメイン直前、もうずっと一人で見てたし、ずっとでも暑いから座られへんし、ずっと立ってねビール飲みながら、でデンジャラス系が来て、でそっからあれどこ行ったんか、京橋行ったんか、京橋行って飲ん でそっからまた天満に行って飲んで、で梅田行ってなんか立ち食い寿司みたいなの行って、ほんなちょっと付属でも行こうかみたいなんで、じゃあどこがええかって、阪神の尼崎の方に、タクシーで行ったのかな、あれなんでタクシーって行ったんだろう、阪神電車で行けばいいのに。で阪神電車で行ってるわ、阪神尼崎で降りて行こうかなと思ったら、なんかやんちゃそうなお兄ちゃんたちがすっげえいっぱいいて、なんか祭りやって夏祭りやってたのかな、 ちょっと やめようって言って、なんかでも俺昔この辺住んでたからって言うんで、デンジャラス系が昔住んでたあたりをなんか散策して、昔住んでた家で写真撮って、また梅田の行って飲むっていうような、あれあちゃうわ、であれだ、コンバットトヨタのとこ行ってんだ、この時も2人でコンバットトヨタのとこの焼肉屋行ってんのに、デンジャラス系が寝るってね、もう2人で行って寝られたら俺1人で焼いて1人で食わなあかんやんって、焼肉もう意味がわからんっていうので、おなじみなこのデンジャラス系がね、あとはもうまたね、元気してるかな皆さん、あのね、兵庫県三田市の駅の近くにある、焼き鳥のお店の竹取りね、行ってみてください。めちゃめちゃいい、あもう味はね確かね、日本酒もめちゃめちゃいろんな種類置いてあるん で一回行ってみてください。でプロレスもね、テレビつけてくれるんで、デスマッチ見ながらこうジューシーな、焼き鳥食うっていうのはね、なかなかオツなもんですよ。でね、鉄板ゴブリンっていうのもね、職人は進さんがやる鉄板めちゃめちゃうまいし、最近人気になってるみたいなんでね、事前予約が必要かもしれないけど、これゴブリンの方も行ってみてもらいたいですね。もうね、やっぱ千葉からサンダー遠い、そもそもね豊中から行ってた時も1時間ぐらいかかったんかな、収録終わって帰る時のこのちょっと空虚な感じ、あ終わってしまったってあの感じが寂しいんやけど、でもねやっぱ行ってた時ってね楽しかったんかな、あでも行きたいな、またサンダー遊びに行きたいね。何の話、あニュージャパンカップだ、そうそう何回も行ったことがあったというような話でしたね。そうなんだ、コンバットトヨタの店で思い出したけどね、東京来てレストラーがやってる、ね、飲食店結構行けるわと思ったけど全然行ってない、こっち来てから一回も行ってないに違うんかな、今まで行ったことあるのって奈良県の天理市にある力王のラーメン屋さんね、なんだっけ力王麺屋メンバー力王か、あれね、まあ味はすっげえうまい、これうまい確かなんだけど、それ以上に力王がもうものすごい謙虚、一緒にいた女性はもしかしたら奥さんなのかもしれないけど二人して謙虚、もうワイルド2の片割れめちゃめちゃ謙虚、もうもうまたこれ行きたいなと思う、本当に思う、頭あんだけ下げてくれてねっていうような感じのと、今もうないんやけど中野に元 DDT の猪熊雄介がカレー屋さんやってたの知りません、あれあそこにね 2,3 回行ったんかな、まあ猪熊雄介はねうちの嫁と同じ剣道道場通ってたよしみがあるんで、まあ、ちょっと行ってみようかっていうので、あれなんかね食うたことないことがないような味っていうか後味、その最初香辛料の味がするのに後からちょっと甘みを感じるっていう不思議で美味しいカレーでしたね。またこれも行きたいんやけどね、ないな、おっともう23分ぐらい喋ってますね。ということでニュージャパンカップはどうなるんかな、多分予想としては真田でしょう、真田きっと真田が優勝して内藤とやるんでしょう、ともかな、まあ、でしょ、うん、じゃあちょっとここ最近あったプロレスニュースなんかを3つぐらいお話しして終わろうかな。秋山純がね、そうレンタル移籍ね、レンタル移籍ってプロレスであんま聞かない表現よね、サッカーかな、 J リーグとかサッカーでねよく聞くけど、プロ野球では聞かないけどサッカーでよく聞く表現で、でちょっとねこの DDT のこの件で 秋山の契約関係を調べたけど全然出てこなかったんで、そのレンタル移籍の定義がようわからんすけど、その J リーグのイメージだと、どっちかというと期限付き移籍で、特に多いのがね1月31日までって、だいたいチーム始動するのが2月頭からなんで、1月、来年翌年の1月31日までみたいなの期限付きで、その選手の保有権は元、所属チーム、まあ、今回の場合団体かな。で、まあ、給与も元所属が払うと。ただし、移籍金発生しないよと。で、ああ、よくば買い取りオプションもつくよというような感じのイメージなのね。こう、サッカーからすると。で、これが、このプロレス界 DDT にレンタル移籍っていうことは、全日本から給料は払われるけど、移籍金は発生しないと。ただ全日本が保有権を持っているで買い取りオプションがあるよというような感じで、ゆくゆくは DDT に完全移籍することも可能な感じ。まあでもね、なんかこうなんだろう、全日本、古き全日本プロレスを感じさせる唯一、まあ古きって言ったらあれだけど、まあ、なんか昔の全日本っていうな看板を感じさせる唯一の選手なのかな。あ、唯一はまあフチはいるけど、まあなんかこうヘビー級出てなると秋山ぐらいかがね、こう DDT のこう若い人とかちょっと趣向の違う選手たちと絡むのは面白いかな。まだ新鮮味があるんで楽しみにしたいですね。で、あとゼロワンね、ゼロワン、3選手が離脱、佐藤浩平、日高育と高岩達人か。まあね、やっぱね、無観客興行を打っても売り上げが立たないから、まあしんどい、まあしんどいよ。やっぱ売り上げ立たないと給料も払えないし。いや、残ったね、大谷、田中、日野で、どんだけお客さんあと呼べるんやろっていう心配しかないかな。まあね、こうならんとなかなか見に行こうかって思えないのは本当はダメなんやろうけど、で大谷ってすごくね熱いし会場人気はあるんやろうけど、なかなかお客さんを呼ぶ力があるかっていうと、やっぱちょっとそこがね疑問なのよね。はあ、頑張ってほしいな。でもと、あとちょっと前に、先週ぐらいかな、先々週かな、ちょっと海外の方の、これはなんか事件っていうのかな、オスプレイとかがなんか、ね、疑惑、未成年のこう、あ、ね、あと2選手ほどいたけど、なんかあったんじゃないかみたいなんで、ね、やっぱ、そう、未成年、ね、ちょっと、ドルフィンさんは、そこがストライクゾーンじゃないんで、わかんない気持ちが、うん、もう若い子はダメ、熟女が安全、もう熟女が安全なんで、皆さん安心安全をね、やっぱにしましょう。もう熟女本当安心できますからね、身を任せてたら全て OK、 もう何でも OK ね、もう本当諸先輩方にいろいろしてもらえるんで、やっぱ、若い人ではなく、先輩方にと対応してもらえたらいいんじゃないかなって思います。ということで、もう30分ぐらいになるんで、この辺りで終わりたいと思います。本当はね、エムズアライアンスの話とかもしたかったよね。今名以外か、丸藤は誰、宮本優子か、この間根本圭司で望月か、で名だけがいないから、あと名誰やろうみたいなのね、まあ、オーソドックも、ね、出てくるのがメンズ帝王しか出てこなくて、あと名がだから、他にもね名がいるのか、目の選手強いてはちょっとね、女子プロでねエムズアライアンス作ってみてはどうだろうみたいなね、いろいろ考えたよね。まあはね、牧夏美、ミーはね、やっぱ三田悦子、ムーはね、武藤博代、 目、やっぱり、ね、目がね、なんか目がつく苗字の人っていないでしょ、うん、だそもそも日本にないのにプロレスラーで目のつく人なんかいない。ここはちょっとね、助っ人外国人レスラーのメデューサに入ってもらおうとね、メデューサ。そしてももも桃江中西モモラッチに入ってもらうっていうエムズアライアンス女子とかね、なんかこれお笑いでもできないかとかね、いろいろね大喜利っぽくできそうな気がするんで、またちょっとこれは次週以降なんか違うエムズアライアンスを考えてみたいななんて思います。ということで、7月明日幕を配信を7月3日がまたね週末から天気も悪くなるし、ね、もう G1 は終わったから、しばらく夏競馬、これから夏競馬になりますが、皆さん、ね、暑くもなるしマスクしてたらちょっと熱中症にもなりそうなんで、体調にはお気をつけお過ごしください。ではまた2週間後会いましょう。ドルプロでした。バイバイ。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraplo.com info@daraplo.com まで送りください。待ってるよ。これ、マジ。